今日は4月の第1週の日曜日で、今日は4月1日ですから、いわゆるエイプリルフールなんですけどね。僕は昔からこの日が大好きだったんですけども、私がつまらない嘘をつくとうちの女房が非常に嫌な顔をするので、このエイプリルフールに嘘をつくということを最近はしていないという嘘をついているわけですけれども、ちょっと複雑でしたかね。今日は実はお花火日和なんですね。ちょっと花曇りという感じですけれども、雨も多分、降らないでしょうから、今日はちらし寿司も準備されているということですから、ぜひちらし寿司をお持ちになって、お花見に行かれてください。それまでの辛抱です。辛抱というのは変な話ですが、今日はパウロのキリストというテーマでお話をしたいと思います。これまでも2回ですね、このパウロのキリストというテーマでお話をしてまいりました。で、新約聖書の半分を書いたパウロ、またキリスト教の教えをですね、当時の地中海世界に広めた、言ってみれば世界に広めた人でもありますけれども、またそのキリスト教の教えの基本を作り出した人でもあります。しかしそれは、彼が頭の中で考えたことではないというのがこのシリーズの実は一番私が申し上げたいことなんですね。つまり彼自身がこのキリストという人物を日々体験して、その彼の経験を述べた、その経験を伝えたということなんですね。決してこの理屈をこね回してこうだからああだから救いがあるんだとか永遠の命がどうだとかっていうことを言ってるわけではないんですね。で、前々回はですね、このイエス・キリストというテーマでお話をしたんですけれども、パウロはこのイエスという人物を、いろんな呼び方で呼んでおります。しかし不思議なことにこの人をイエスと呼んでいるところが一番少ないんですね。で、一番多いのはキリストと呼んでいるところが一番多い。で、そのイエスとキリストの間に挟まってこれをくっつけた、言い方、イエス・キリスト、それからキリスト・イエスというですね、この言い方が、その間で80回ずつぐらいあるんですけれども、先々週はパウロがイエス・キリストと呼んで、書いているその聖書の箇所から、この呼び方はパウロの信仰を告白した、その信仰告白の現れのようなものであるというふうにお話をいたしました。パウロはこのイエス・キリストという言い方は一番普通の当たり前の言い方ですね。聖書の他の箇所でも出てくるんですけれども、パウロがただこのイエス・キリストという時にはその前に私たちの主という言葉をつけて呼んでいるんですね。で、非常に親しみを込めて私たちのという、また主というですね、これは神という意味ですけれども、このイエス・キリストは神であるというその信仰の告白を、さらに強めるような形で呼んでいるということをお話しいたしました。先週はキリストイエスという呼び方からお話をしましたけれども、これは聖書の中ではパウロしか使っていない言い方だというふうにお話しました。ちょっと変な言い方なんですね。キリストイエスというのはこの聖と名がこう入れ替わったような言い方なんですけれども、しかしこのキリストイエスと呼ぶときには彼はこのキリストイエスに結ばれてとかキリストイエスによってとかですね、そういう言い方が大変多いんだと。で、それは実は彼がこのキリストの中にキリストに包まれている、その中に今いるんだ、そういう思いを込めた表現が多いんだというふうにお話をしました。つまりこのキリストイエスっていう 表現にはですね、このパウロがこのイエスという人物がによって、まあ、包まれているというそういう実感がですね、ここに現れているんだというふうにお話をしました。そして今日は、キリストという言い方ですね、についてお話をしたいと思います。まあ、200数十回あるんですけどもね、彼がキリストと、まあ、言ってみれば呼び捨てにしてるわけです。まあ、呼び捨てって変な言い方ですけれども、さん付けとか君付けとかっていうのはもちろんギリシャ語にはないですけれども、こうイエスという人物をキリストとこう呼んでいるんですね。で、これはどういうことかというと、まあ、キリストというのは救い主という意味ですから、イエスは救い主だという意味でイエスキリストとかキリストイエスとかっていう言い方は、分かりやすいんですけども、ただもうこの人をキリストと呼んでいるというのは、もうこの人以外には、救い主はいないという意味がその言い方に込められていると言ってもいいと思うんですね。で、まあ、ちょっと変な例ですけど、皆さんミスターと言ったら誰を想像されますか？ミスターと言ったら、まあ、広島の人は山本浩二という人も多少いるかもしれませんが、まあ、一般的にはミスターといえば長嶋茂雄ですよね。でもミスターというのは全ての男性に使われる称号ですから、ミスター何々というのは。なぜミスターというと長嶋茂雄になってしまったんでしょうかね。いつの頃からそうなったのか分かりませんが、もともとあれはミスタージャイアンツ長嶋茂雄だったわけですよね。それがその長嶋茂雄を取れ、さらにジャイアンツも取れ、みんながミスターと呼ぶようになったわけですけども、このパウロがイエスをキリストと呼ぶっていうのは、まあ、それに近いというちょっと言い方ですが、そんな感じなんですね。もともとのもうイエスという言い方はどっかに行ってしまって、でもこのキリストと、もうキリストといえばこの人しかいないというのはですね、そういう思いがこの表現には込められているわけであります。で、なぜパウロはこのイエスをキリスト、つまり救い主とはっきり断定をしているのか、彼にとって、この方はなぜキリストであるのか、救い主であるのかということを今日はお話をしたいと思います。パウロはですね、実は大変大きな苦しみを抱えておりました。彼は立法の専門家、ファリサイ派に属する立法学者という、まあ、職業というかそういう立場にいた人でありますけれども、まあ、ユダヤ人にとって今でもそうですけれども、一番大切なことはこの天地万物を作りになった神と正しい関係にあるということが一番大切なことだとユダヤ人は信じて疑いません。もちろん今でもそうなんですけれども、パウロもそのことを願っておりました。まあ、ユダヤ人は、まあ、旧約聖書をお読みいただくとですね、この彼らが主と呼ぶヤーウェなる神と何千年という関わりを持っているわけですけれども、神との関係が正しい時には国が豊かになり繁栄し平和があるわけですね。でもこの神との関係が壊れてしまった時には、外的に襲われたり飢饉が起こったり、まあ、平和が壊れてしまう、そういう歴史をこう何千年とこう繰り返してきていたわけですね。で、そんな中で、彼らが学んだことというのは、神との関係を正しく保つためには、神がモーセを通して与えられた律法を守ることだ。律法を正しく守るならば、この主なる神との関係は正しいので、まあ、言ってみれば家内安全、商売繁盛じゃないですけれども、国の安全が守られて繁栄していくんだと、そう信じていたんですね。しかし、パウロの時代、イスラエルはどうだったかというと、非常に困難な状況にありました。ローマ帝国というですね、世界的な大きな帝国の支配下に入れられて、たくさんの税金を納めなければならないし、また労役に駆り出されたり、非常にこう苦しい状況にあったわけですね。で、そんな中でパウロはファリサイ派の一員として、まあ、この律法の専門家としてですね、どうすれば自分たちが、この神との まあ、要するに今の状態は神との関係が間違って変悪いからこういう苦しい状況なんだと。だからもう一回神との関係を正しくすれば、自分たちの国に平和が訪れるし繁栄が訪れるんだと、そう信じていたんですね。ですから彼自身一生懸命律法を守る、あれをしてはいけないということはしないし、こうしなさいということはするし、またそれだけではなく彼は教師でしたから人々に教えておりました。あんたたちそれは間違ってるよ、こうしなさいって言ってですね、一生懸命教えて、非常に真面目で真剣な人でしたから、そのように彼は自分も行うし、また人々も指導していたんです。ところがですね、彼自身はそういう自分の中に教え、また自分を実行しつつもその通り行えないという、自分の弱さを痛感していたんですね。彼の手紙であるローマの信徒への手紙7章というところの中に、善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのでしょうと言ってるんですね。この律法を守ろうとする、正しいことを行おうとすればするほどそれができない、そういう自分に気がついて彼は苦しんでおりました。真面目な人であったからこその苦しみなんですね。不真面目な人はこういう苦しみはあまりしないんです。まあ少々破ってもいいわいと適当でいいやと思ってますけども、彼はもうそういう性格ではありませんから、まあ完璧主義というか完全主義というかですね。そして、まあ彼自身もそうですし、ある意味こう彼の民族を背負ってるような気持ちもありましたから、でも自分が正しく行おうと思えば思うほど行えない、やろうと思うことができない、そういう苦しみをいつも抱えていたんですね。自分が正しく行っていないから今国はこういう状況なんだ、またローマの圧政に苦しんでいるんだ、何も良くならないんだ、そう思っていたんですね。そんな時に彼はイエスという人物に出会うわけです。もちろんそれは、イエスがすでにこの世から去った後でありましたけれども、パウロがこのイエスを信じる、イエスを救い主だと信じる人たちのグループを迫害しに行こうとした時、そんなことを信じているやつがいるからますます神の怒りを買うんだと言ってですね、パウロなりの熱心さでこのイエスをメシアと信じる人たちを捕まえて、そういう教えを広めないようにさせようと思って行った、そのとある町の手前で眩しい光に打たれて、そして彼の心でこのイエスの声を聞くわけですね。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのかという声を聞くわけです。そして彼は目が見えなくなって、本来は迫害するべきはずの町に手を引かれてしずしずと入っていったわけです。でも彼はその経験を通して、またその後の彼のおそらく黙想であるとか、また先にイエスを信じた人たちの教えもあって、彼はこのイエスこそが実は自分が探し求めていたメシア、救い主であるということに気がついたんですね。ではパウロにとってイエスはどうして、どのような意味でキリストであったのか、救い主であったのかということですけれども、先ほどのローマの信徒への手紙の8章の3節に彼はこのように言っております。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。パウロはイエスに出会って、そしてイエスが十字架にかかって死なれたということが単に過去の一つの出来事ではなくて、実はそれは神の御子が自分自身の罪の身代わりとして死んだんだということを知ったんですね。かつてそれは まあ、ある一人の人物の、まあ、むごたらしい非業の死としか彼は思っていなかったでしょう。ところが彼はその心での中でイエスと出会った時に、いやそうではないんだと、あの方は実は神の御子であって、そして自分は、自分パウロ自身ではどうすることもできなかったこの罪、その罪を自分の代わりに背負って自分が受けるべきその裁きを受けてくださった方なんだということに気がつくわけです。神の御子が自分の罪の罰を身代わりに受けてくださった。これは彼にとってはまさにこう聖典の霹靂というか、気がつかなかったことだったんですね。それまで彼は自分の力で何とかしようと思ったけども、あがけばあがくほどどんどんどんどん罪の泥沼にはまっていった。でも神の方から自分の罪を清算するために、自分の罪を取り除くために神の御子が来てくださって、そして私がかかるべき、私が死ぬべきその罰を、受けるべき罰を受けてくださったんだ、この神が救いを与えてくださったんだということを彼は知るわけであります。そして、また、ここに今出しておりますのはローマの信徒への手紙の6章の4節からのパウロの言葉ですけれども、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが道の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じますと、こう言っているんですね。これは、イエスは十字架にかかって死んでくださった。私の罪を清算してくださった。それだけではなくて、実はそのイエスの十字架の死というのは、私自身の死でもあるんだ。私もキリストとイエスと共に十字架の上で死んだんだと。まあ、そのことを先ほど読んだ中に、まあ、繰り返し繰り返し、まあ、言葉を少しずつ変えながらパウロは述べているんですね。キリストと共に葬られその死に預かるとか、キリストと一体になってその死の姿にあやかるとか、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたとか、キリストと共に死んだとか、こう言ってるんですね。まあ、これは非常になんか神秘的な話ではあるんですけれども、神の御子が十字架にかかって死んでくださって、ああよかった、自分の罪はそこに清算された。でもパウロにとってはそれは過去のある一つの小さな出来事ではなくて、自分もそこで死んだんだ、自分の古い自分がそこで死んだんだと。そこで自分は一回完全に死ぬことができる、まあ、彼にとってはこの一番大きな問題であった罪ですね、自分自身を支配しているこの罪の力、それを何とかしたいと思っていた、何とかこれを解決したいと思っていた。でも自分の力ではどうすることもできなかった。唯一この罪の力を清算することができるのは、それは自分が死ぬことしかないわけですね。死以外に完全に罪から解放される方法はありません。今でももちろん私たちは、死をもって全ての罪は贖われる、許されるというこの世界に生きているわけですけれども、パウロは何とかこの自分の力で解決したいと思っている、それはできなかった。でも神のもとから来られた御子が私のために死んでくださった、それだけではなくて私も彼と一緒に死ねるんだと、古い自分に自分はそこで一回死ねるんだ、 そういうことに彼は気がついたわけであります。そして彼は死ぬことによって、念願であった罪からの解放ということを手に入れます。キリストと共に死んだことによって罪から解放される。罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためである。彼はそれまで罪の奴隷であると自分を自覚していたんですね。自分は罪の力に支配されてもうどうしようもない。でも自分はキリストと共に死んだから、罪に支配されたその体が一回死ぬことによってもうその罪の支配からは解放される。罪の奴隷から自分が解き放たれる。で、罪と言ってますけども、これは要するに自分自身なんですね。自分自身なんです。この自分が自分から解放されて、変な言い方ですけれども、それをパウロはこのイエス・キリストを信じることによって体験をしたわけです。自分が自分の力、自分ではどうしようもないその自分自身からイエス・キリストと共に死ぬことによって解放される。つまりここでパウロはこの彼自身の最大の悩みを解決してもらうわけですね。キリストが私のために死に、私も彼と共に死ぬ。そのことによって私はこの罪の力から解放される。もう自分はこの罪の問題で悩む必要がない。罪の支配に苦しむ必要はない。そう言って、彼はこの自分がキリストと共に死んだことを喜んでいるわけです。でももちろん死んだだけではありません。先ほどの彼の言葉の中には、また死んだものはキリストと共に生きるようになるとも言ってるんですね。キリストが復活されたように、キリストと共に死んだものはキリストと共に新しい命に生きるんだ。先ほどの手紙の中に、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるって言ってますね。またその復活の姿にもあやかれるでしょう。それはキリストと共に生きることにもなるとこう言っています。まあこれは来週がイースターですから、その、イースターにとっておきたいような話ですけれども、パウロ自身、自分が罪深い自分がキリストと共に死ぬことができた。でもそれで終わらないんですね。イエスが3日目に死んだからよみがえったように、私もあのキリストと同じようによみがえるんだ。もうはや罪の支配しない栄光の復活の体が私に与えられるんだ。そのように彼は感謝をしているわけであります。今の話をこの総合するとこういうことになるんですね。パウロにとってイエスはその解決者であった、救い主であった。どういう意味で解決者であったかというと、それまで自分の力では解決できない問題を解決してくれたということです。パウロにとって一番大きな問題は、それは自分自身でありました。自分の罪深さであり、弱さでありました。それは自分の力ではどうしようもない問題だった。でもそれを神は御子を送って、その方によって自分の罪を処断し、またその方と共に死ぬことによって自分自身の罪、私を罪から解放してくれた。罪の奴隷の状態から解放してくれた。自分でできないことをしてくれたのがイエスですから、だからこの方をキリスト、救い主として呼んでいるわけです。また思いもよらない、思いもよらないって変な表現ですけれども、本当に自分の予想をはるかに超えた大きな解決を与えてくれた方でもあります。パウロが求めていたこの解決、どうすれば律法を完全に守ることができるのかっていうのが、実はパウロが願ってたことなんですね。どうすれば律法を完全に守ることができるのか。でもこのメシア、イエス・キリストが与えてくださった救いっていうのは、もうその律法そのものをもう完全に成就して、あるいはこれもう廃棄するぐらいの大きな解決でした。これはまたいずれお話しするようになると思いますけれども、またキリストが与えてくれた解決は部分的ではない完全な解決でした。 パウロは律法学者ですから、もう非常に細かいことに彼はこだわっていてですね、そしてもうでも律法というのは全部を守らなければダメなんですね。一つでも失敗して一つでも守らないところがあったらもうこれは意味をなしません。だから本当に重箱の隅をつつくようにですね、彼は真剣に細かいこと細かいことを守っていました。でもそれでもダメ。でもキリストが与えてくださった解決というのはもうそういう死を抹殺部分部分にこだわらないもう完全な救い。キリストが十字架にかかって死んだ、そして罪が全てそこで処断された。だからもう何も付け加えることがない完全な救いだったんですね。そして、キリストによって与えられた解決は一時的ではない永遠の解決でした。その場しのぎのその時だけのことではありません。律法を守るということはその時、まあ、例えば今日一日はうまくいったかもしれませんけれども明日はダメかもしれない。もう常にこの不安がつきまとうわけですね。でもイエスの十字架はそこで罪が完全に処断されて完全な解決が与えられていますから一時的ではない永遠の解決である。そしてそれだけではない新しいスタートをもたらす解決である。新しい命を与える解決であったわけです。パウロはそのことを一度も出会ったことのないこのイエスという人物の十字架そして、蘇ったこのイエスの声を心に残ったその声を思い起こしながらそして彼自身が生きてきたファリサイ派人として生きてきたいろんな経験やまた彼がいろいろ考えてきたいろんな出来事がこの彼の心の中でですね、見事に合致したんですね。いや彼の願ってたことよりもはるかに大きな救いがこのイエスによって彼に与えられたわけです。優れた人物でした。一生懸命でした。でも自分の力ではどうしようもなかった。でも神がそれには解決を与えられた。それは彼がもう思うよりもはるかに大きな解決だった。そのようにイエスという人物が彼にとって本当の解決者であったので彼はこの方を、まあ、キリストとこう宣言したわけであります。このことは、まあ、最後に、まあ、今の話を少し適用するとしたらこういうことになると思うんですけれどもパウロの悩みというのは、まあ、私たちが持っている悩みとはまた違う悩みだと思うんですね。ここにいらっしゃる方で律法をどうしたら守ろう、どうして守れるかなと思って悩んでる人はいないと思うんですよ。まあユダヤ人でもありませんし、そのことがどういう意味を持つのかということも我々にはピンとこないですね。でも私たちにも同じように一人一人が、悩みを抱えていると思うんですね。苦しみを持っていると思うんです。それぞれ人それぞれ違います。大きなものも小さなものもあるでしょう。長いものも短いものもいろいろあると思いますけれども、この私たちの悩み苦しみに対して、神が与えてくださる救いそのことはこのパウロがイエスを通して与えられた救いと何ら違いはありません。またイエスご自身は私たちにとってもあなた方一人一人私たち一人一人にとっても実はキリストであるんですね。どういう意味で私たちにとってキリストであるかというとこの私たちが自分の力ではどうしようもない問題を神の方から救いを与えてくださるということです。神が救いは神からもたらされるものなんですね。自分の力で何とかしようと思っても実は決してうまくいきません。解決は自分の中にはないんですね。自分がもうもがけばもがくほどむしろ泥沼にはまって、失敗を繰り返していくことになると思うんです。でも神が私たちに救いを与えてくださいます。私たちがもし神に心から祈り願うならば私たちにの思いを超えて救いを与えてくださいます。また、神が与えてくださる救いは私たち自身に与えられるものなんですね。パウロはイエスと出会いイエスの十字架と共に死んでよみがえった。 彼自身が作り変えられたんです。神が与えてくださる救いというのは、私たち自身を変える救いなんです。これは実は誰にもできないことなんですね。で、私たちは多くの場合はこの私たちの周りを変えたいと思っています。神の救いというのは私たちの周りに来るものだと思いがちなんですね。あの人が何とかならないだろうかとか、どっかに1億円落ちてないだろうかとかですね、あの問題が何とかならないだろうかとか、新しい市長になったら広島良くなるんじゃないかとか、そういう、こう解決を外に求めるところが大いにあると思いますけれども、神は私たちの外にも働かれますが、でも神様の関心は私たち自身の中にあるんです。そして神は私たちを作り変えようと思っていらっしゃるし、また私たち自身が実は変わればですね、全ての問題は解決します。これ不思議なことですけれども、実は変わるべきは私たち一人一人なんです。その意味ではパウロと同じなんですね。自分が自分の弱さ、自分の罪深さに足を取られているんです。そして、ああこの問題が何とかならんだろうか、あの問題が何とかならんかなと思ってますけれども、実は私自身が神によって変えられるならば、本当は全ての解決はそこにあるんですね。そして神の与えてくださる救いはその場しのぎの救いではありません。その時だけうまくいくような救いでは実はないんですね。このそれは神の与えてくださる救いは、これから後もずっと私たちに本質的な救いを与えてくださるものです。そして神の救いは私たちに全く新しい道を開いてくれる。これが神の救いというものです。我々の考えている救いというのは、こう今自分が行こうとしているこの道の邪魔者を取り除けたいんですね。私はこうしたいのにこうできないから、これを何とかしてください、こう思います。こいつが邪魔なんだとか、この痛みが問題なんだとか、この病気が問題なんだとか、この借金が問題なんだとか、こいつが問題なんだとかですね、自分は今こう行きたいのにこれを何とかしてくれ。人間はすべからくこの目の前に自分が行きたいと思っている方向にある邪魔者を取り除けてほしいと願っているんです。それが救いだと思っているんです。でもそれは聖書が言っている救いとは違うんです。そういう救いは他にもいくらでも転がっているんです。それこそ、まあ痛いんだったら病院に行けばいいし、金がないんだったら借りてくればいいし、まあ誰かにせびりゃいいし、まあ、貸してくれないと思いますけど、でもそういうふうに今我々考えているんですね。パウロももちろんそうなんです。彼の道があったんです。その律法を全うするという道があったんです。自分はこの道を行けば必ずそこに救いがあると信じてたんです。でも進めなかったんです。そこでも彼自身がそこに進めなかったんです。でこの自分の足にまとわりついている罪の重りを何とか取り除けたかったけれども取り除けなかったんです。でも神が彼に与えた救いというのは、彼が行こうとした道ではないところに実は救いがあった。いや、彼の願いも全うされつつ、でももっと大きな、はるかに大きな救いがあったわけです。言ってみればですね、この私たちがこう海か川でもがいている、溺れかけている、溺れかけた記憶経験のある方はお分かりと思いますけども、まあ、僕も小学校に上がる前に太田川放水路で溺れかけたことがあるので、いまだにああいうことは忘れないですね。小さい時の記憶はほとんどないんですけども、その時にこう見た水越しに見た空はなんとなく覚えてますね。でそういう時に私たちは何を願うかというと、誰か来て助けてくれんかなと思うんですね。それが誰か来て助けてくれんかなというのが、まあ、救いですよ。誰か私を助けてくれないだろうか、誰か私の話を聞いてくれないだろうか、誰か私のそばに来てくれないだろうか、誰か私の悩みを分かってくれる人いないだろうか、ね、まあ、その時は助けに来てくれた人がいたんですね。橋の上から私が溺れるのを見ていた人がいて、 まあ、そのいなかったら私はここにいないわけですから、まあ、その人がその時私を助けてくれたんですけれども、でもその人は私が溺れるために助けに来てくれたわけではないですね。その後私は泳ぎを覚えたので溺れることがなくなったわけですけれども、まさに救いというのはですね、その神が与えてくれた救いというのはそういうことなんです。つまり私たちが泳げることが泳ぐことができる、いや水の中でさえその溺れ死ぬことのない体を与えてくださるというのが、これが神の与えてくださる救いということです。でも、もし本当にそうでなければ、私たちはもう一生ですね、いろんなことに、ぶつかりながら、またその度ごとに、その場しのぎの解決を求めることになるんじゃないでしょうか。神はそのような救いを私たちに与えようと思っているのではありません。私たちが古い自分に死んで新しいキリストと共に生きる人生を生きてほしい、それが神が御子キリストによって私たちに願っていらっしゃることです。私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じますとパウロは宣言しているんですね。皆さんが思っておられる、また抱えておられる苦しみは何でしょうか。そしてそれに対して自分で必死にもがいて解決を求めておられることと思いますけれど、でも本当の救いはイエス・キリストによって皆さんに神が与えようとしておられます。それは一時的なものではありません、完全な解決です。その救いを私たちもイエス・キリストによって与えられたいと願うものであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、短い時間でありましたけれども、パウロがなぜ十字架にかかって死んだイエスをキリストと呼んだのか、あるいは呼び続けたのかということについてお話をさせていただきました。パウロは大きな悩みを抱えておりましたけれども、イエスによって、いやキリストによって、それが完全に解決され、彼の人生が新しくなりました。キリストは今も生きておられ、パウロに語りかけたように私たちにも語りかけていてくださることを感謝いたします。神は私たちが抱えているいろいろな悩みや問題や苦しみ、あなたは私たちの思いをはるかに超えて大きな救いを与えようとしておられることを信じて感謝をいたします。またこの古い自分をどうぞあなたが一度死を味わわせ、そしてもう一度新しく生きるものとならせてください。キリストにあるならば全ては新しくなった、古いものは過ぎ去ったとパウロは述べましたけれども、私たちも今キリストを信じるならば、キリストにと共に死ぬならば、新しい命が、永遠の命が与えられることを信じます。神を一人お一人のとに今心の内に語りかけて、本当の真理の救いを味わうことができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。